不老不死が実現することはないでしょう。つまり、老いて死ぬ。という枠を破ることはできないということです。したがって、年寄りは、再生医療。いや、最先端医療。には、あまり近づかない方がいいと思います。先日見れば、医療は、老い。と、死。には無力だということになります。医療には目標がなくてはいけない。では、医療はあまり役に立たないのかといえば、そうではありません。医療を利用した方がいい場合が二つあります。一つは、回復の可能性、良くなる可能性がある場合です。前述のように、医療には不確実性がありますから、絶対に良くなるとは保証できません。やってみないとわかりませんから。ただ、可能性が高い場合には、医療を利用すべきでし、もう一つは、日常生活の中身、いわゆる QOL クオリティオブライフ、が改善、向上する見込みがある場合です。痛かったのが、痛みが軽く、なって動けるようになる。ムカムカして食事が取れなかったのが食べられるようになる。こういう場合です。ここでも不確実性がありますから、かなりの見込みがあれば、医療は利用してみるべきだと思います。このように医療には、明確な目標、ゴールがなくてはいけないと思います。ただやれることがあるからやるというのは不可なのです。例えば最近、年寄りの胃ろうがやっと議論されるようになりました。これまで食べないと人間は死ぬ。医療にはそれを回避できる胃ろうという手段がある。だからこれを使わない手はないとの考えだけで実施してきた嫌いがあります。目標が視野に入っていなかったのです。今後は、再び口から食べられるようになる可能性はあるか、体力がついて寝たきりか起きられるようになるかなど、事前に厳しいチェックがなされなければなりません。しかし、それでも不確実性がありますから、予想通りになるとは限りません。その時どうするかという別の問題が、また出てきます。医療者の最善と患者の最善は異なる。医療者は、患者に良かれと思って医療的に考えての最善を進めます。しかし、そこには患者の個別性、例えば生き方、生活背景、年齢、などの考慮はありません。ですから、3交代勤務の人に、規則正しい生活をするように求めたりします。年齢、に関しても同じです。40歳の人も80歳の人も同じ対応をします。私などは、80年も生きたのだから、そんなに厳しいことを言わなくてもいいのではないかと思うのですか。そういう考えは、年齢差別、として許されません。最近の実例としては、100歳のボケて寝たきりのショートステイ利用者の1日の塩分摂取量に、6グラムの制限が主治医からかけられていました。主治医は、多分150歳くらいまで生かそうと思っているのだろうと思い、在宅と同じことをしなくてはいけませんので、黙って老人ホームの給食部へ、塩分摂取量6グラム未満の食事箋を書かせてもらいました。何か人生に目標があり、し残していることがある人は、医者の指示を守った方がいいと思います。しかし、人はそれぞれ生き方、いや、生活習慣、いや、年齢、が異なります。したがって、患者一人一人の最善、が違うはずです。医療は、人生を豊かに過ごすための一つの手段に過ぎません。それが、もしも生活を不自由にし、人生をつまらないものにするのなら、利用しない方がいいことになります。患者としては、自分の考える最善の範囲内で、医療者のプロとしての最善を尽くしてくれるよう、要望すればいいのではないでしょうか。主権在管主権は患者にあり、 最近は、医療は患者との共同行為だなどと言われるようになり、施すものと言われていた時とは、覚醒の感があります。しかし主権は、あくまでも患者側にあるのです。医療には、切ったり、脱したり、削ったりする障害行為や、撫でたり、揉んだり、さすったり、時には妙なところへ指を突っ込んだりする強制わいせつ行為を伴います。それは、診断、治療のためという目的があること。もちろん、趣味でやれば警察へ連れて行かれます。それに、痛い、辛い、苦しい、時には恥ずかしいことになぜ辛抱しなくてはならないかを、よく患者が理解し納得し、そして同意していることが前提にあるからです。本人が嫌がるものを、無理やり押さえつけてというのは、許されません。一般に、日本人は希望を持ちたいため、あるいはいい結果だけを予想したいため、副作用やマイナス面は聞きたがらない傾向にあります。しかし、不確実性がありますから、悪い結果が生じるかもしれません。そしてその結果は、患者が引き受けることになります。ですから、やはりマイナス面も知った上で同意すべきでしょう。信頼して任せたのに、なんでこんなことに、となじっても、それこそ、後の祭りなのです。おすすめは死に損ないの医者。よく、あの医者は名医だ。という言い方がされますが、ではその名医とは、一体何でしょうか。読んで字のごとく、有名な医者、名声の高い医者、のことでありますが、では、何故に有名なのか、名声が高いのか。一般的には、難しい病気を治してくれる医者、あるいは手際よく手術ができる医者と受け取られているようです。端的に言えば、治すのが上手な医者ということです。しかし、病気の中心が生活習慣病、慢性病という、治らない、治せない、付き合う病気に移行していることを考えると、治せない名医というのも変な話です。仮に名医がいるとして、その名医の最低条件としては、患者やその家族に対し、できるだけ業界の不調専門用語を使うことなく、わかりやすく、かつ正確に病状を伝えることのできる能力のあることでしょう。例えば、患者の前で、胃の壁、胃の壁、一過性、一過性、原発、原発、原子力発電所のことではない、などという言葉を平気で口にするようでは不合格です。ただし、外科医の中には、最小の傷口で仕上げる名人とか、短時間仕上げの名人というのはいるかもしれません。しかし、なんといっても一般の人にわかりやすいのは、全日本メスさばきコンテスト優勝、とか、天皇杯争奪近畿地区代表、などという具体的なものでしょう。しかし、残念ながらそのようなものはありません。すると、基準もないのに、日本の名医100選、とか、が選んだ名医100人、などというのは、はなはだいかがわしいことになります。病気との共存を余儀なくされる生活習慣病時代にあっては、名医や診断をつけるだけが得意の専門医は、あまり役に立ちません。長期にわたって病気と付き合わなければならないので、患者の生活背景まで考慮に入れて指導、助言ができ、同じ目線の高さでものが言え、しかも何でも気軽に相談に応じることのできる医師を、生活習慣病時代の名医と言います。その意味での医者の、おすすめ品は、過去に自分自身が大病を患い、死に損なった経験のある医者です。なぜなら、人間は必ず死ぬものだということが実感として分かっていて、患者にもその方面からの適切な助言や指導ができる可能性があるからです。その上、患者という弱い立場に身を置き、医療を外側から見た経験があるため、 患者の心理状態もよく理解できるはずです。慢性病や生活習慣病の患者に対しては精神的支えになれることが肝心です。医者と患者の間の信頼関係の重要性は、従来から論じられてきました。しかし、関係というからには双方向性でなければならず、医療側にも患者を信頼するという姿勢がなければなりません。ところが、現実には、医療側からの一方通行で、患者は黙って医者の言うことを聞いていればいいという態度がまだ多いようです。そこで、患者としては、どこの馬の骨か知れない目の前の医師を何とか信頼しようと、その拠り所を見出そうとします。その根拠となっているのが出身大学、教授や部長といった肩書き、博士号、マスコミでの顔の売れ、ほうなどです。自分の担当医を信頼しているという患者にその根拠を尋ねても、明快な答えは返ってきません。どうやら、一方的にそう思い込んでいる。ないし、そう思いたがっているだけのようです。それは当然でしょう。判断の元になる情報が全くないのですから。医学博士は、詐欺師言う。取っても食べられないが、取らないと気持ちが悪い足の裏の飯粒。何やら釈自身めいていますが、実はこれが医者の間で言われているところの博士号に対する認識です。もっとも、医学部の教授や旧国立病院の医長になるには必須の資格のようです。一般に医師の進むべき道には、1、勤務医、2、開業医、3、研究者の3つのコースがあります。医学者として医学の発展に生涯を捧げようという研究者なら、業績に対する評価としての博士号も尊敬に値しましょう。しかし、勤務医や開業医の博士号というのは、それとはやや趣を異にします。もちろん、一時期にしろ、一つの研究に没頭したことは、それなりに評価できます。しかし、博士論文を書いたことと高い臨床能力を持っていることとは、必ずしも関係がありません。いや、ほとんど無関係と言っていいでしょう。それにもかかわらず、一般の人が医学博士、名医と誤解しているところに大きな問題があるのです。確かに、医師本人が自分は医学博士だから、臨床能力も優れている、と明言しているわけではありません。だから、勝手に誤解する方が悪いという言い訳も成り立ちます。しかし、ロータリークラブやライオンズクラブでの名刺交換会ならともかく、臨床の現場で患者や家族を相手の活用となると、話は少しばかり違ってきます。誤解を招きやすいことを承知の上で、いやむしろ誤解を招くことを意識的に、期待してとなると、一種の、詐欺と言えなくもありません。医学本来のありほうからすれば、第一線に立つ医師の研究は、直接臨床の現場で役立つものでなければならないはずです。ところが現実には、ほとんどが、今苦しんでいる患者には何の力にもなり得ないものばかりと言っても過言ではありません。自らの研究テーマと臨床家としての腕との間には何ら相関がないと告白している医師に、小永井明氏がいます。その著、医者が尊敬されなくなった理由、集英社文庫、によると、市の博士論文の題目は、感染ストレス時における、ラットの血中脂質濃度の変化、だそうです。本人も述懐しているように、おそらく臨床の現場ではあまり役にも立たなかったことと思われます。この勇気ある発言には敬服しますが、ただ、永井氏がこのようなことを公言できたのも、医者を辞めてジャーナリストに転身し、医者で、飯を食う必要がなくなったからでしょう。患者も、医学博士、おやみくもにありがたがる前に、博士論文のテーマや題目だけでもそれとなく聞いてみたらいかがでしょうか。さらに突っ込んで、その内容が臨床医としての今の本人とどんな関係があるかといった点まで聞ければなおいいでしょうが、 野良犬の気楽さとしんどさ。あなたがそれだけ好き勝手に、言いたい放題ができるのは、医者だからよ。普通のサラリーマンだったら、とうにクビになっているはずよ。よく妻にそう言われます。確かにそうかもしれません。だが、正確に言うと、医者だから、ではなく、組織に属さない、野良犬だから、です。本当は、一匹狼と言いたいところですが、それほどかっこいいものではありません。医者の世界も、一般の会社組織と異なるところはなく、医局、と称する、大学の教授を頂点とする厳然たる、組組織が存在します。おとなしく、組に属している限り、多少の不自由さはあっても、生活は確実に保障されるのです。それに対し、組に属さない、野良犬には、自由や気楽さはありますが、その代わり、餌は自分で漁らなければならないというしんどさがあります。組織に属しながら勝手な振る舞いをすれば、有形無形の圧力、干渉が降りかかってきます。名司会者として人気が高かった小泉正隆氏に対して行われた 3kg にも及ぶ内臓の摘出という無謀な手術に対し、医療界の内部からは批判らしい批判も起こりませんでした。その理由について、慶応義塾大学医学部放射線科講師の近藤誠氏は、その著書、癌は切れば治るのか、新潮社の中で、次のようなことを述べています。それは、胃がんを専門とする外科医たちも似たような広範囲の内臓摘出手術をしているからであり、さらには、医者の仁義と報復を恐れて沈黙を守ったのだ。通常、医師は卒業後、医局に席を置き、教授を師と仰ぎ、同門の先輩から諸々の手ほどきを受けて一人前になっていきます。博士号取得のための援助も受けます。就職の世話もしてもらいます。がっちりとヒエラルキーが確立された世界ですので、テレビドラマならいざ知らず、首根っこを握られた状態の、子分に、親分批判などそう簡単にできるはずがありません。それは、組が違っても同じで、よその、組のボスを批判しようとすれば、相当の報復を覚悟しなければならないのです。薬害エイズ問題の報道の中で、血液製剤小委員会の風間睦美委員長に対し、天皇小安倍英教授より発せられたという次の言葉が紹介されていました。風間くんの結論には非常に不満です。こんな結論を出したら、君は終生浮かばれんぞ。二人は師弟の関係にあります。つまり、これは、親分から、自分の気に入らない意見を吐いた子分に対する明らかな恫喝なのです。しかも、これは何も特別な事例ではありません。こんなことが平然と行われる世界なのです。したがって、医療界を内部批判できるのは、医者家業から足を洗った。やめ医者か、異文化に接した。アメリカ帰りか。出世より別の生きがいを見つけた子、高橋明忠氏、元東大医学部講師。いや、それに近い近藤誠氏などの異端児だけでしょう。医者にどこまで頼れるか。患者はよく医者に生命を預ける。と言いますが、これほど無謀なことはありません。大学を出てまだ数年しか経っておらず、医師免許証があるだけの人生経験も千漠な青二歳。あるいは歳は食っていても、大した逆境らしい体験のないものに、簡単に、人生は愚か、命までも預けようというのは、あまりに無謀というものです。確かに、素人が医師をプロの技術者として頼るところまではいいでしょう。しかし、精神面や心理面で、全面的に頼れるのでしょうか。そうあることが望ましいとは思いますが、実際には、頼らない。頼るべきでない。頼ってはならないと考える方が無難です。たまたま出会った一人の医師に、 何もかも頼ろう。すがりつこうというのは途方もないことであり、医師の側にとっても過大な負担となります。どこまで頼れるか限界を見極め、割り切ることです。歳のせいを認めたがらない。今、日本人は歳のせいを認めたがりません。歳のせいと言われるのを極端に嫌います。先年、妻の父が97歳で亡くなりました。90歳過ぎまでグラウンドゴルフをするほど元気だったせいもあるのでしょうが、亡くなる4、5年前から耳が遠くなった。目が見えにくくなった。なんでやろう。と言い、耳鼻科や眼科を受診していました。私か、歳のせいでしょう。と言うと、非常に機嫌が悪くなります。耳鼻科や眼科も、90歳過ぎのじいさんが、なんでやろう。と言ってやってきても、歳のせい。と言うと怒りますから、返答に窮したことでしょう。だから帰ってきても、どの医者も真面目に信よらん。と、プリプリしていました。今の日本の年寄りは、医療に対して幻想を抱いていますので、大なり小なりこういう傾向があるような気がします。歳のせいを認めてしまうと、自分が、劣った人間になったような気がするのでしょう。しかし、歳を取ればこんなものと、歳のせいを認めた方が、生きるのはずっと楽になると思うのですが、大体、年寄りはどこか具合の悪いのが正常なのです。年寄りなのに、どこもどうもない、などというのは、よほど異常です。精密検査の対象です。即刻、病院へ行くべきでしょう。普通、老い、を、病、にすり替えます。老いは一方通行で、その先に死が待っています。けれども、病には回復という希望があります。医療機関へ行くと、年寄りはお客様であり、飯の種ですから、老化に動脈硬化症とか骨粗鬆症とか病名をつけてくれます。しかし、老化は治せませんから不満を抱えたまま生きなくてはならない主義になるのです。不良老年ほど強いものはない。この世で、死にゆく人間とぐれた年寄り、つまり、不良老年ほど強いものはありません。年寄りには明るく羽ばたく未来はなく、死にゆく人間にも未来はありません。後のないものに、怖いものなんか何もないのです。先のことを考える必要がないのだから、何だって言いたいことが言えるし、やりたいことがやれます。将来を考えて、などという若者向けの説教など、全く通用しません。人間、あと先のことを考えるから、言いたいことも言えなくなり、やりたいこともできなくなるのです。よく、患者の立場は弱いから、医師に対してなかなか思うことが言えない、ということを耳にしますが、それは並の病気の場合であり、不治の病気では当てはまりません。感じたことを素直に口にし、注文や要求を突きつけたらいいのです。医療現場では、案外それが新鮮に移り、医療者を感動させ、さらには成長を促すことにつながるのです。患者は教師であり、トレーナーです。医療者が自発的に変わるのを待つのは、100年火星を質に等しい。まずは患者の側が変わらなければダメです。その先兵を務めるのが、死にゆくものであり、不良老年です。病気にも意味がある。病気になれば、誰もが早く治りたいと思います。元の状態に戻りたいと考えて焦ります。人情としてはよくわかりますが、病気にも意味があるのだということを知るべきでしょう。さもないと、病気である現在を否定してしまうことになります。病気の今も、人生における貴重な一コマなのです。与えられた人生を真剣に生きようと思うなら、病気の自分ともきちんと向き合って、決して目を背けたり、 その場から逃げたりしないことです。完治、全治のない生活習慣病では特にそうです。症状や苦痛の軽減を図りながらも病人としてしっかり生きること、病人としての役割を果たすことが、かけがえのない人生を有意義に生きることになるのではないでしょうか。人生におけるあらゆる出来事には、何かあしらの意味があるものです。当然、病気にもそれなりの意味があるはずです。症状というのは、大事を未然に防止するための警告です。それと気づいてほしいという、体が発するサインなのです。それをしっかり受け止める姿勢が肝心です。私たちは、普段は仕事など忙しさにかまけて、生きることや死ぬこと、家族関係などをゆっくり考える暇がありません。病気は、生死の問題を考えたり、日常の生活を振り返ったり、先の人生を見合ったり、自分自身を見つめ直したり、軌道修正したりする絶好のチャンスです。現在の効率優先、利益重視の社会にあっては、病気や障害や老化は不利であり、損失であり、無駄であり、とにかくマイナスにしか評価されません。しかし、病気になったおかげ、というのは、何一つないのでしょうか。人生とは思いのままにならないもの、と気づかせてもらえれば、それは立派な功用というものです。病気は治れば治ったであり固いですが、たとえ治らなくても、人生を深く味わうきっかけになれば、それもまたあり固いことと言えます。だから、病気によって奪われたものに囚われている限り、病苦からの解放はないでしょう。逃げたり、目を背けたりせずに、一刻も早く病気を受容し、立派な病人として生きることが、病苦を乗り越える早道です。生活習慣病に脅しは逆効果。これまでは、高血圧といえば塩分制限と、何とかの一つ覚えのように相正しに言われてきました。しかし、人間の体質は十人十色、百人百様です。中には、それほど塩分の影響を受けにくい高血圧体質の人がいる可能性もあります。塩分制限が必要なケースでも、あまり、脅しが効きすぎると、塩辛いものに慣れた高齢者の中には、そのことで食欲が著しく減退し、元気をなくし、かえって早死ににさせる、角を溜めて牛を殺す結果になる恐れもあります。塩辛い味付けの食事で70年も80年も耐火なく生きてきたとすれば、その食生活はそれほど間違ってはいなかったことを証明しています。もし、それが間違っていたなら、とうの昔に死んでいたはずです。いくら健康が大事だからといって、人は健康のために生きているわけではありません。それは、生活を豊かにする手段であって、目的ではありません。だから、生活の中身を思えません。年寄り H 薄味、などという尺子定規な指導は、とっくに考え直さなければならない時期に来ているのに、未だにそれをやっている医療者が少なくありません。36ページで紹介した愛妻の女性の主治医などが高齢でしょう。薄味にしたために食べた気がしなくて、何杯もおかわりをし、トータルではかえって以前より余計に塩分を摂取してしまうという場合もあり得ます。大切なのは塩分の総量規制ですから、食欲が減退したり、食べた気がしなくなるほどの薄味にする必要はありません。むしろ、以前より濃い味付けでも少量で済むなら構わないのです。食事制限で最も大切なのは、患者になぜそれが必要なのかをよく説明して理解させ、納得してもらうことです。頭ごなしの押し付けでは、まず効果が上がることはありません。量は変えずに薄味でいくか、元の濃い味付けのままで量を減らすかは、本人の選択に任せればいいことです。なぜそれが必要かがきちんと理解できていれば、自発的に実行するはずです。特に、生活習慣病では、日常生活に関するきめの細かい指導、助言が必要とされます。また、 肥満についても